中谷君彦の
ちょっといいトーク。こんにちは。今月も始まりました、中谷君彦のちょっといいトーク。
この番組は全ての子どもたちの幸せを願って、元中学校長で前の草津市立少年センターアスクル草津所長の私、中谷君彦が今話題になっているいじめや不登校などの教育問題、子ども若者の自立支援、子育てに関する悩みや困りごとを皆さんと一緒に考え、解決の糸口を探っていく番組です。
中谷先生が今までにお世話になった皆さんの中から毎回ゲストをお迎えして、専門的な立場からのお話も交えて、さまざまな角度から教育の問題を考えます。時には音楽やエンターテインメントの話題も挟みながら、楽しくためになるちょっといいトークをどうぞご一緒にお楽しみください。
お相手は私、中谷君彦と、
そしてアシスタントの菅野ララです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。先生、11月がやってきてしまいましたよ。
いつも決まり文句です。早いですね。
そうですね、2ヶ月記録しているあのカレンダーをね、はい、2ヶ月ごとのカレンダーを使いのご家庭だと、もう最後の1枚にペラペラの1枚に、
あ、そうですね、
突入しちゃったんですね。
もう残り1枚ですね。確かにね。
そうですね、激動の2020年でしたが、あとわずかとなりましたが、
ね、
当初ですね、学校が休校となって、子どもたち1年間のカリキュラム無事にクリアできてるんでしょうかね。
本当にね、いろいろあって、本当に学校が始まったのが6月1日、
はい、
2ヶ月ほど遅れたんですね、はい、で市内の小中ずっとね、お話をお聞きしてたりしてたんですけど、
はい、
現時点でね、ほぼ予定通り進んでるというのか、年間教育も進んでるみたいですね。
追いついたという言い方はおかしいですけれどもクリアできてるということですね。
そうなんですね、かなり、もうかなりの部分クリアできてきたということで、はい、ただいろんな形で影響を受けてますので、
はい、
例えば行事一つとってみても規模が縮小したり、
なるほど、う
ん、例えば運動会、体育祭なんかは今まで保護者も来ていただいての1日に日程だったけれども、うん、半日にするとか、
うん、寂しいですね、
ちょっと寂しいんですよ、うん、文化祭ももう本当にこうみんなが集まるんじゃなくって、歌を発表する会みたいな形で、クラスごとに発表するだけとか ね、ちょっとね、子どもたちにとってみたら寂しい思い、
ね、
持ってるんじゃないですかね、
はい、草津市の大きなホールにですね、ちょっと打ち合わせで寄せていただいた時にですね、はいはい、中学校の合唱コンクールが行われてたんですけど、
3
部入れ替え制、
やっぱそうでしょ、そうでしょ、
そして生徒さんたちは舞台上でもマスクをつけたまま合唱していたんですね。それって
合唱なんでしょうか
ねえ、もう本当にチームで力を合わせてみんなでやった力を発揮というところには行き着くかもしれないですけど、
そうです、みんなで何かをやりきったというのは残るでしょうけど、
でもね、音楽的な観点からするとマスクをつけたままの歌声ってどこまでどうやって評価できるものかってね、それ審査ですから ね、コンクール、
そうですよね、
でももしかしたらコンクールじゃなくってそれも発表会だったかもしれませんね。
そうですね、だから発表するということを前提に行事が進んでいるんでしょう ね、
まあ、いろいろな情勢の変化に学校側も対応が本当にもう日に日に難しくなっているんじゃないでしょうか ね、
その通りだと思います。今年は手探りっていうのか、前例がないから、それぞれの学校で創意工夫をしながら進めてるっていうのが多分現状なんでしょうね、
はい、ご家庭でお子様を見てらっしゃるね、ご両親また保護者の方々も大変な1年だったかと思いますね。さあ、今日もスタジオにゲストの方をお迎えしまして、お話を伺いしながら番組を進めてまいります。では、今日のゲストを先生ご紹介ください。
はい、皆さんご承知だとは思うんですけど、11月は児童虐待防止に向けた推進、月間ということで、昨年に引き続き草津市の窓口である、家庭児童相談室から3時の吉田麻里さんと、
はい、
副3時の中川隆博さんにゲストとしてお越しいただきました。
はい、中谷君彦のちょっといいトーク第8回では曲を挟んでゲストの方にご登場いただくことにいたしましょう。まずは1曲目、嵐でガッツお届けします。では本日のゲストをご紹介します。今日は草津市の家庭児童相談室から3時の吉田麻里さん、そして副3時の中川隆博さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 早速お話を聞いていきますね。まずそれぞれの自己紹介と日頃の仕事内容、業務ですよね、について簡単にお話しいただけますか。どちらからいきましょう、はい、サニーさんから。
はい、吉田真理と申します。はい、よろしくお願いいたします。また家庭児童相談室の業務は後ほど中川の方から詳しく言います。はい、私は直接の相談というよりも、はい、子育て支援のそういったサービス調整であるとか、それから啓発活動など取り組みさせていただいています。
なるほどね。はい、奥義の要におられるわけですね。
お恥ずかしい。
じゃあ続けて、あ、よろしく。
はい、先ほどご紹介いただきました家庭児童相談室の中川と申します。日頃の業務としましては、子どもたちが心身ともに健やかに育つように家庭における子育ての不安や悩みに関する相談に応じています。相談内容によっては滋賀県の子ども家庭相談センターなどの専門機関を紹介したり、連携して相談に応じています。
ありがとうございます。実は吉田さんも中川さんも、実は僕少年センターの所長してる時にね、はい、一緒に仕事させていただきましたので、はい、そういう関係もあって今日来ていただいた中でそういう話も出てくるかと思うんですけれど、とにかく今年はコロナでしたよね。
そうですね。
このことでいろんなところに影響があるんじゃないかと、いろんなマスコミもそういう話をされるんだけれども、はい、実際に今年はそのコロナの影響か、そういうものが懸念される状況の中で、草津市における児童虐待の状況というの、現状というのは何か変化でもあるんでしょうかね。ちょっとそこらあたり聞いてみたいんですが。
はい、そしたら私中川の方から。
中川さん、よろしくお願いします。
は
い、
私は草津市の中の、児童虐待の相談対応件数としましては、はい、年々増加していると。
やっぱり基本的に増加してるんですね。
そうですね。で、一応昨年度の実績としましては、はい、1149件ということで、はい、児童20人に対して1人ぐらい の、 相談状況ということになっています。
それぐらいの割合であるんですね。
で、やはり今年は新型コロナウイルス感染症の影響ということで、はい、ちょっと特徴的なことを 2,3 挙げたいと思うんですけれども、はい、一つは親の失業や勤務日数の減少により、経済的な問題に不安を抱えていると、はい、そういった相談が
実際そうですもんね。今の世の中見てみたらそういうケースが出てきてもおかしくないですよね。
そうですね。そういったところと、はい、もう一つは子どもさん自身が、はい、外出自粛があったということで、はい、家でテレビや、はい、ゲームを見て過ごすということが非常に増えておりまして、
できます、ね、
そういったことで生活リズムが崩れていると、はい、そういった相談も出てきています。
実際にそういう相談が家事総さんのところにも、はい、上がってきているということなんですよね。
はい、そうですね。そういったところで外出自粛であったりとか、あと親自身も仕事の仕方が変わりまして、在宅勤務ということで、はい、家族と親と子が一緒に過ごす時間が増えたということで、はい、家族の絆が深まったという、はい、プラスの側面もある一方で、夫婦間での衝突が増えたとか、はい、夫あるいは妻から暴力を受けていると、はい、その夫婦喧嘩を子どもが見ていると、はい、そういった、いわゆる DV に関する相談も増えているという現状があります。
基本の確認ですけれども、家庭内で例えばご夫婦が、言い争う、もしくはその暴力行為を 見るだけでも子どもたちにとってみたら悪影響じゃないけど、それはもう虐待だと、虐待のケースとして扱うということも今もあれですね、はい、通常通説になってますよね。
そうですね。やはり子どもの目の前で夫婦喧嘩を行うってことは、はい、子どもの心に傷を残してしまい、はい、それがやっぱりトラウマになっていってしまうということで、これは子どもに対する心理的虐待に該当します。でやはり本来子どもにとって、はい、落ち着いて過ごせるはずの場所が家庭になると思います。うん、その家庭の中で常に緊張した状態で子どもがいるという状態っていうのは、やはり心身に悪影響を与えますし、成長発達、また学習対人面などさまざまな面で懸念がされるというような状況があります。
ね、法律を読んでみるとね、よく書いてますね、人格形成上に著しく大きな影響を与えるというようなことが明記されてますもんね。
はい、難しいことが書いてありますね。
書いてますね。健全に育つにはちょっと、はい、それどうなのかなということが今指摘されているということですよね。
そうですね。 その他にも、はい、まあ、在宅勤務の、まあ、推進ってことで、やはりまあ親御さん自身が家で過ごされることが多くなったことで、うん、はい、まあ、これまで見えてこなかった子どもの生活とか、はい、あと学習態度、そういったことがよく見えてきたと。はい、いうことで、まあ、親自身がまあしつけの一環として、まあ、子どもを厳しくまあ叱ってしまうと、まあ、それがまあエスカレートしまして、まあ、子どもに対してまあ強く言ったりとか、うん、まあ、手が出てしまうといったまあ相談も入ってきているという現状があります。
うん、まあ、そういう現状もあるけれども、先ほどいい面もあるんですよね。
はい、
家族の輪がそこでたまんね、はい、一緒にいることによって同じ時間を共有することによってお互いを理解が深まって、はいはい、家庭の中でいい影響を与えているっていうケースも当然ありますよね。
はい、
じゃあ続けていきますね。11月、先ほども少しお話をしましたが、いわゆる児童虐待の推進月間、まあ、年間いくつかあるんだろうけども、特に11月は全国的なキャンペーンなんか毎年されてるじゃないですか。
はい、
で、草津市ではこの期間どういった活動が今年なんかは予定されてるんですか？
そうですね、はい、まあ、まあ、例年とそれほど変わりはないんですけれども、はい、まずは草津市の広報草津の方で特集号を、はい、掲載させていただきますので、まず皆様の方にはそれを注目していただきたいということと、
は
い、
広報ですね、
はいはい、あと、まあ、ホームページ、フェイスブック、はい、まあ、町内で、まあ、展示パネルの掲示をさせていただいたりとか、はい、館内放送で児童虐待の啓発というものもさせていただきます。と、まあ、例年でしたら JR 草津駅前と南草津駅前で街頭啓発を、
あ、私も一遍参加、何回か参加させてもらいましたね、はいはい、
させていただきたいんですけれども、
黄色いリボン、オレンジリボン、
オレンジ、
はい、今年度はやはり新型コロナの関係がありますので、ちょっと本来であればティッシュを配って、はい、啓発をさせていただくんですけれども、ちょっとそれは控えさせていただくというような状況になります。ただ駅前の方で電光掲示板の方で記事の掲載と横断幕での掲示で啓発の方は従来通り行ってまいりたいというふうに考えています。
ありがとうございます。実は9月のゲストに弁護士の小津さん、小津さん来ていただいたんですよね。はい、で、昨年まで僕もその会議一緒だったんだけれども、要保護児童対策地域教員会の目的なんかお話を伺ったんですよね。で、ここのケースについては各関係機関とか本当にこう関係者ですよね、学校を含むそういう皆さんが連携して子どもの、まあ、保護も含めて、はい、いろんな具体的な取り組みを進めておられることは9月で分かったんですけれども、実際に児童虐待防止に向けて、はい、この放送をお聞きになっている一般の市民の方ね、うん、
はい、
この一般の市民の方ができることってどんなことがあるか、ちょっとお話ししていただけてありがたいです。
そうですね、まあ、まずは親と子どもの SOS に、まあ、気づいていただきたいということです。
はいはい、
まあ、虐待をしているとか、はい、そういったことではなくて、やはりまあ子どもさん親御さんそれぞれに、うん、持っておられるものがあると思いますので、はい、そういったことを気づかれましたら市や県の子ども家庭相談センターの方に、まあ、連絡や相談を入れていただきたいというふうに思っています。はいはい、
よくやっぱ虐待かどうかわからないから、はいはい、もうやっぱ関係のこともあるから言わないでおこうっていう人がやっぱり多いと思うんです。で、市役所とかに相談をされるのはすごくこう勇気がいることだと、
ね、
思うんですけど、でもやっぱりその一方が最初のきっかけ、本当にちっちゃい時に対応ができることが後のやっぱり悲しい事故を防いでいきますので、そこは勇気を持って虐待と判断してもらう必要はありませんので、こういう心配なことがあるということをまず市役所であるとか児童相談所にお知らせいただけると、そこから支援が始まりますのでお願いしたいと思います。
今おっしゃったようになかなかね、自分の家庭のことならね、うん、だけど、うん、人様の家庭のことで気になるからって相談するっていう一つちょっと抵抗がありますよね。
そうですよね。
でもこの虐待に関しては疑わしき心配だということで連絡することは OK だし、
はい、
連絡した人が特定されることもこれはないという法律で、ね、きちっと縛りがついてあるはずですので、結果それがどうもなかったり、ね、しても OK ですもんね。
もちろん
そうですよね。まあ、そういうことで一般の方ができるということになってくると、気になったことがあったときにその窓口がそれぞれ市町にあるんだけど、草津においては今お二人がおられる家庭児童相談、
うん、
室でもいいし、はい、まあ、市の方に連絡するというかそちらに行きますもんね。
はい、
電話番号わかります、
はい、わかります。電話番号をお伝えしてもよろしいですか。はいはいはい、電話番号の方は 561-2460 です。
はい、また後でララさんに確認してもらいましょう。
はいはい、本当にもう興味深いお話を聞かせていただきましたが、ちょっと曲を1曲挟んでですね、ワンブレイクして、はい、さらにお二方にお聞きしていきたいと思います。曲はですね、中川先生からのリクエストということで、どうしてこの曲を、
はい、紹介と曲、どうしてこの曲、
はい、わかりました。まあ、この曲の方は実は私の子どもの運動会で初めて聴いた曲になりまして、まあ、家でも子どももよく聴いてるんですけれども、内容の歌詞が非常によくて、毎日いろいろあっても前を向いていこうと、そういうふうにこの曲を作ったワニマというグループの方がそっと背中を押してくれるような応援曲になっています。元気をいただける曲ですので、ぜひ聴いていただけたらなと思います、
は
い、
では歌詞に注目してお聴きいただきたいと思います。中川先生ご紹介ください。
はい、ワニマで共に。
じゃあまたいくつか質問させてもらうんですけれども、はい、質問というかね、今ずっとお話を冷静に聞いていただいてた奈良さんが、この会話を聞いてもらって何か感じてもらったり、ちょっと聞きたいことがもしあればどうですか。
はい、ありがとうございますまあ、このコロナさえなければというようなことが、現場にいていただくとですね、たくさん現れてくるかと思いますけれども、お話の中に、まあ、夫婦喧嘩を子どもが見ていたら、それも虐待につながると、DV ということにつながると、でももうどうしても普段いらっしゃらない方がお家にいると、一人いるだけでもなかなか、先月もそんなお話が出てましたけど、子どもがね一日家にいるということだけでも、お母さんなかなかお食事の支度から、まあ、お世話から大変、そこにまたご主人も在宅勤務、どうしてもぶつかることがあってということも致し方ないことですが、まあ、世間的にはね、こういうリモートのお仕事が可能ならば、この先もこういうことは進んでいくんじゃないかというようなことも言われていますけれども、うんうん、まあ、それが続くと先生方のお仕事もまた増える傾向になっていくかもしれないということはもう致し方ない、うん、事実、うん、現実なんでしょうかね。まあ、何かあったらご相談くださいということなんだろうと思いますけども、
子供っていうのは非常に対応能力があるじゃないですか、親の状況を見ながら、うん、まあ、でも気を使ってる部分って、まあ、大人も気を使ってるんだけど、もっと子供も気を使ってるよね、見てたら。それは感じますね、親の顔色を見てますよ ね、
敏感です
ね、敏感ですからね、だからそこの部分は親御さんにちょっと分かっていただいて、子供さんに影響を与えない程度で他でやるか、目の前でやらないとか、まあ、含めて
お休みになってからね、子供さんが、
そうそうそう、だからそういうやっぱり基本的には話し合うでしょう
ね、
話しかないですもんね、お互いのいろんな思いが、
は
い、
それとですね、2019年までは下降傾向だった自殺者の数がですね、今年、まあ、ものすごく増えたというようなニュースも耳にしました。やはりですね、いろいろなそのコロナの状況で心を痛めてらっしゃる方たくさんいらっしゃるのと、また芸能人が、ね、自殺したことが大きく影響しているかと、子どもさんたちにも自殺増えたりしているんですか。数的にはまだ出てきてない、
数的にはわからないですけれども、はい、やはりそうですね、不安とかしんどさを抱えて、うん、まあ、自傷行為をする子どもさんに関する相談っていうのは、はい、うん、やはり年々増えているという傾向はあります。
なるほどね。まあ、子どもさんの生活や学習態度に対してですね、親御さんが叱ることに対して、手が出ることに対してご相談があるというお話ありましたけど、そのご相談はご自身からされるんですか、それとも周りの方からされるんですか。
そうですね、はい、まあ、いろんなパターンがあるんですけれども、はい、まあ、子どもさんから相談を受けるということもありますし、
はいはい、
もちろん親御さんの方から、まあ、父親の方の関わり方で気になるというような形での、まあ、相談を受けることももちろんあります、うん、まあ、その他にも学校や幼稚園、 保育園などの先生方の方からあの、まあ、子どもからあの、まあ、そういう相談を受けたということであの、まあ、ご相談いただくということもあったりします。
ニュースなんかを拝見していますとですね、家庭児童相談室のというようなコメントがたくさん出てくることもあのたびたび拝見することもあります。お二方は本当にもう重要なポジションにいていただく方ですよね。中谷先生
多分そうですね、はい、子どもの命を守るっていうところが究極でしょう ね、だからそのためによくねあの僕耳にしてるのはリスク管理じゃないけどリスクマネジメントがっていう話を聞くんだけど、その危険度みたいなものが多分市の方でも状況を見て判断されてるんだと思うし、幼体教があるのもいろんな関係者が私服義務を持った上でいろんなケースを多分見立てて、手立てを打っていこうというそういうことが本当に今定着してきてるのかなと。でもこんだけ件数が多いと大変だなっていうのは、あの本当にそれはもうこちらも理解できますね。
これからもよろしくお願いします
としか言えないんですけど、どうぞお体に気をつけてじゃないけど ね、
は
い、
ね、
リフレッシュもしながらね、はい、また子どもさんやその保護者に対応していただけたらいいかなというふうに思いますね、
は
い
は
い、
今一度ご相談窓口のお電話番号をお知らせしておきます、はい、077-561-2460 561-2460 でございます、はい、ご相談ごとお持ちの方はぜひご遠慮なさらずにお電話の方お願いいたします。
家庭児童相談室にかかりますよね。
はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあそれでは先生続いての曲ですが、はい、ご紹介ください、
映画コーナーを前に映画、アルマゲドンのラストシーンに流れた曲です。 I don't want to miss a thing エアル・スミス。
一押し中谷のシネマット。
さて無類の映画好きでも知られる私中谷ですが、皆様にぜひおすすめしたい素晴らしい映画がたくさんあります。このコーナーでは毎月一つ作品を取り上げてご紹介をしていきます、
はい、毎月楽しみなコーナーですが今日の作品は何なんでしょうか。
ずっと洋画が続いて、山田洋次監督の作品、2ヶ月連続進めてきましたね、はい、いよいよラストなんですが、はい、本日 もう山田洋次、監督作品で黄昏清兵衛という映画を紹介したいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
あの日本の映画の中で、まあ、あの代表されるのはやっぱ時代劇ですよね、
はい、
で過去にいろんな名作がたくさん黒澤明もいっぱい撮ってるんだけれども、この山田洋次が時代劇を撮るとこんな時代劇を撮るんだというような作品で、
はい、
2002年だったかな、はい、衝撃的でしたというのは、うん、ヒーローもいない、
はい、
うん、その偉い大名さんもいないし、
うんうん、
どういう主人公はどういう主人公かというと下級武士なんですよね、
はい、
いわゆる城にお勤めというかあの城に行って仕事をして帰ってくるという下級武士、
うん、
六段かも知れてますね、
はい、
10国もないぐらい10国前後ですね、はい、それが主人公なんですよね、
はい、
でここに前も紹介したように山田洋次さんというこの監督さんは、
うん、
あのいわゆる普通の庶民じゃないけど普通の人々の暮らし、遡ってその江戸時代ですかね、その時代背景見ても一般の市民や、まあ、武士といえどもどんな生活をしたのかっていうのを、うん、に注目を当てて作った作品なんですね、うん、
はい、
で主人公は清兵衛です、
はい、
清兵衛は、朝途上して、うん、そこでいろいろ国高の計算したりいろいろ役所ですね今でいう、
はい、
役所仕事をして、はい、時間になったらまっすぐに家に帰るんです、
はい、
テーマは黄昏清兵衛ですね、
うん、
なぜ黄昏かというとみんなから黄昏黄昏と言われるんですよ、
はい、
みんなは今日はちょっと飲みに行こうかとか今日はちょっとみんなあ寄って行こうかとか、
はいはい、
声かけるんだけど、
はい、
失礼しますって言ってそのまま、うん、家直行するんです。
そういうのを黄昏って言うんですか。
だからみんなから黄昏になったらあいつはもう家帰る、なんぼ誘っても俺らと付き合いしょらへんっていう
付き合いの悪い人、まあ、
そうそうそう、
はい、
で、もともと清兵衛っていうのは結婚してて子供が2人女の子いるんですよね、
はい、
だから子供の面倒みんななんです、
うん、
でそこに 父親が亡くなってお袋さんは少し介護が必要、
はい、
今で言う認知ですかね、うん、そういう家庭に育あの家庭があるもんだから、はい、あの仕事終わったらすぐに帰って、うん、家のご飯の支度も全部せんならんし、うん、洗濯もせんならんし、はい、前 の, あの畑で野菜作って、はいはい、それを食材にして料理をせんならん、はい、そういう生活を送ってるごく普通の城勤めの武士が、うんうん、あの主人公なんです、
はい、
でもそこにいろんな人たちの抱えの中でその人って何だろう、いつもそうです、何が幸せなんだろうっていうことを問うてきますね、うん、
はい、
で、いわゆる清兵衛自体はその生活に満足なんだけれども、はい、やはり不自由がありますよね、
うん、
で生き方としては本当に素直なんですよね、はい、でそこに目をつけていろんな周りの人間がいるんだけれども、うん、彼はそれに見向きもせんとひたすら自分の娘を愛し、うん、母を介護し、
はい、
そして仕事をし、はい、お金をいただいて生活をすると、はい、でもその生き方に共感を持って何とかしたいという女性が現れるんですね、
はい、
でこれがお友達、同じ武士のお友達の妹さんなんです、うん、はい、これが清兵衛が真田真田
広
之ね、はい、で、その女性が宮沢恵里
リエ、
リエ、リエ、はい、この2人がね、うん、掛け合いが素晴らしいんですよね、で慕ってるんだけども好きと言えない時代でしょ、
はい、
で、周りからはそんなところに出入りしてたら、うん、お前の今後に傷がつくんじゃないけど、うん、心配される、いろんなことを言うんだけど、うん、ひたすら慕うんですよね、うん、そのやりとりも非常にいい、うん、その中にいろんな人たちがこの山田洋次監督の作品には必ず今で言うと特別に支援が必要な人たちがその家族の中に入ってきます、
はい、
いわゆる昔で言うと障害児者ですね、
はい、
児者も必ず映画に登場してくるんです、うん、どちらかというと男はつらいでもそうですね、
はい、
柴又のお寺のところに玄ちゃんがいますね、うんうん、玄ちゃんは毎日お寺の掃除をしてますよね、はいはい、でもその中で全て、ひっくるんで日常生活の中でみんなが共存して、うん、生活してる、
はい、
この清兵衛の家にも一人いるんですよ、
はい、
でそのことも含めて毎日生活をしている、うん、ただこういう性格で堅実がたけるんですよね、
はい、
清兵衛は、
はい、
いわゆる剣を持たせたら右に出るもんはいないぐらい、うん、いわゆる強いんですよ、
うん、
それをでも絶対ひけらかさないし、うん、それを表に出さないんだけども、はい、それに試してくる連中がいっぱい出てくるわけです、はいはいはい、で本人を望まなくして決闘したりするわけですが、うん、勝つんです、
勝つ、
はい、勝つんですよ、
はい、
でそのメンバーの中に今はもう亡き、大杉蓮、あのいい役でしたね、
は
い、清兵衛に対して果たしを持ってくるんですよ、うん、で両方も強いんだけれども最後は清兵衛勝ってしまうんです、
はい、
でいよいよ最後田中泯っていう、これがまたねいいんだけれども、誰もそれを相手にできないけれども清兵衛だったらひょっとしてやってくれるんじゃないかと言って、うん、みんなが清兵衛に無理を言うんですよ、
はい、
お前ならいけるからこれをなんとか、はい、してくれと、
うん、
お前に託すっていうことで、うん、みんな清兵衛に頼むんですよ、
うん、
でも最後彼は悩むんですよね、はい、子供いますよね、はい、家庭ありますよね、はい、で
お母さん、
お母さんもいるし、はい、まあ、恋人じゃないけど、うんうん、で最後それを察知して、うん、全部支度を宮沢りえがするわけです、はい、友恵という、主人名前で出てきて、はい、友恵というお姉さん役で子供たち慕うんですけど、はい、最後全部、そのことを分かりながら送り出すんですよ、うん、例えば果たし合いの時にはこうだとか、うん、ね、身なりとか全部整えて送り出すんですよ、はい、まだ結婚もしてませんよ、
はい、
独身なんですよ、はい、でもその慕ってるがゆえに心配がゆえに子供は心配しなくていいから、うん、行ってきてくださいっていうことをやりながら最後、
はい
はい、人でまたやっぱり買って帰ってくるわけですよ、はい、でその時で、最後エンディングでその二人はやがて見事になるというところがあるんです。
あ、ね、まあ、一応ハッピーエンド、
ハッピーエンド、
はい、
で、その背景は今までの時代劇だとどうしてもヒーローがいて、うん、舞台が相当広い歴史上に上がってくる、はい、そういう時代劇が多いんだけれども、はい、山田洋次監督が時代劇を作るとこういう感じで作るんだなと、うんうん、 普段の生活の中で昔の武士は本当はこんなふうな生活をしておったんだろうなというようなことが分かる映画ですね、うんうんうん、
でもまあ今の時代に照らし合わせても納得できることがたくさん出てくるということですね。
そうなんですよ。だから今の我々の生活と共通点がいっぱい出てくるということで、うん、多分共感を持って見られるんじゃないかなということで、今回は最後山田洋次監督の黄昏清兵衛を取り上げてみました、は
い、ぜひご覧ください。黄昏清兵衛ご紹介いただきました、はい、さあでは曲の紹介をお願いいたします。
はい、同じく映画で、使われた曲です。愛と青春の旅立ち上国歌。
それではここで一通のメールをご紹介いたします。ラジオネームまーさんからです。中谷先生、ララさん、こんにちは。季節はすっかり秋になりましたね。振り返るとコロナで大騒ぎが始まった春、猛暑続きの夏でしたね。私は8月に熱中症を長引かせてしまうこと2週間、さらに熱中症が回復したかと思えば今度は右足を捻挫してしまい、患部が内出血をしてしまうという怪我をしてしまい、足に激痛が走る中仕事へ出勤していました。自閉スペクトラム症 ASD の傾向にある息子もママの怪我している足を見て出かけられなくなり、出かけられなくてぐずったりしていましたと。母の代わりにヘルパーを利用しようかと検討したこともあるのですが、ヘルパーとの相性が悪いとそれはそれは大変で、楽しいはずのお出かけが急転直下になってしまい、お外の地面で寝転んでしまい動こうとしないのです。無理に動かそうとすると互いに発展したり、これは他に害を及ぼすということですね、と我が子にはヘルパーは、ヘルパー利用は合ってないようです。旦那さんを頼りにしたいけど多忙な旦那さんはなかなか仕事柄お休みが取りづらいので頼めなくて途方に暮れる日々です。私も生活費を自分で働き捻出しているのでなかなか休めない上に今年の熱中症と足の怪我、こういう時に緊急時対応していただける国の制度とかありませんかね。ちなみに私が働きに出ていることもあり、他の人とのお付き合いがないため地域で頼れる人はいないのです。中谷先生、ララさん、世の中には発達障害の傾向にある子どもがいても頼れるサービスが少ないのが現状なんですよね。お二人はこの現状をどう思いますかといただいております。
はい、
はい、今日はゲストの方もね、
ちょうどタイムリーです ね、
そうですね、専門の、
家庭児童相談室からも、
はい、お越しいただいてます
ので、
ね、
また後ほど伺ってはみたいと思うんですけど、はい、よくいわゆる発達障害って最近よく言われますよね、はい、これずっと歴史はそんなに古くはないんだけども、はい、そういうことが分かって、僕らでも学校現場にいた時に、うん、昔はね、広汎性能とか、高機能自閉とか、はい、いわゆる知的に遅れはなくても、うん、コミュニケーションがなかなか取りづらい子、うん、まあ、アスペルガーとか、はい、いろんな病名で今まで来たんだけど、今総称して ASD と言ってますね、
はい、
これ先ほどあったように広汎性能というよりも実際一括りにして喋れないんだけれども、いろんな多様な子どもさんがやはることは確かですね、うん、で従来のいわゆる昔で言うと障害児学級というのがあったんですよね、はい、これ今でも今はもう法規が変わって特別支援教育というふうにもう名前変わったけれども、はい、まだ障害児者という言い方が残っている法規もありますよね、はい、でも今はもう特別に支援が必要なという学校の、うん、教育も確立してますので、はい、もしお子さんがそういう傾向にあるんだったら学校の先生は大きな救いになると思います、はい、今先生方も相当研修を進まれて、うん、個別支援の計画を立てたりなんかして、はい、みんなとは同じプログラムでいける、もしくはそれが無理な場合はこういう支援の方法ということで、うん、多岐にわたる支援計画が今学校では作られているはずですので、はい、ずいぶん昔とは変わってきたように思うんだけれども、うん、この方がまだ在籍しているのかどうかはちょっとわからないけれども、
年齢的にですね、
年齢的ね、はい、ただ、いわゆる18歳を超えた時のいろんな支援の方法は、うん、18歳までとは少し変わっているんじゃないかな、僕そこは専門じゃないけど、はい、なかなか限られたとこしかないかなというふうには思うんです、
はいはい、
でただもう一つはね、はい、こういう傾向の子どもさんっていうのはどういうことかというと、多分知っておられる方も多いと思うけども、何か急に何かが起きた時にパニックるんですよ、うん、
はい、
ということは事前に準備してやったらそうはならないんですよ、うん、だからそのお子さんがどういう傾向なのかということを知ってたら、はい、あえてそれを回避することができる、
急な環境の変化に対応しにくいということですね、うん、
ララさんおっしゃる通り、はい、急な環境の変化というのが突発的に何か起こったときに、うん、非常にその対応が、うん、困るんですね。
あ、じゃあ、大事にしていた、例えばもう機械だの、自分の好きなゲーム機だのが、はいはい、ずっとそれがあることが通常だったのに突然壊れて動かなくなったとするともう大パニック。
そうなんですよ。で、親御さんにも余裕があったらそれができるけども、うん、先ほどじゃないけど、はい、このコロナで家庭がいろんな状況の中で、うん、親ももうイライラカッカしてパッと行った時に、うん、子供さんが即にこういうお子さんたちはすぐに敏感に反応すると思うんです。
あ、そういうことですね、う
ん、で基本的に、はい、いろんなその支援を受けることはできると思うんですよね、
はい、
放課後等デイサービスなんかは多分 在籍している子供さんたちは使うことができるし、うん、
はい、
いわゆるそういう子供さんたちの学童と考えてもいいですね、うん、児童クラブというふうに考えていいから、はい、いろんな方がおられるし、
はい、
ただね、こういうお子さんは誰と出会うかということも非常に大事なんですよ、
うん、
予告と会う会わんもあるんですよね、うん、さっきの文面でヘルパーさんに来てもらって会わなかったらとことは会いませんからね、うんうん、それを押し付けてずっとすること自体は大変ですから、
はい、
いろんな方がおられてその子お子さんにマッチする方もね必ずおられるんですよ、
うん、
例えばそういうサービスを受けるところに行ったとしても、うん、そこには複数の人がいるから、
はい、
状況に合わせて多分その施設なり支援する側もそのお子さんの特性を見ながら担当する人を決めたりはすると思うんだけど、
はい、
まあ、そういう特性があるということをバクッと知った上で、うん、対応していかないと、
うん、
でお母さん自身はこの お子さんの特性をよくご存じだから、
はいはい、
そういうことが相談できる相手がどれだけおられるかということは非常に大事かと思うんですね、うん、あと公的な機関でいうと僕が知り得る中ではどうなんでしょうかね、草津市なんかでも発達支援センターありますもんね。そこらあたりの相談窓口もしくはどういうところに相談したらいいのかっていうのはこれはサニーさんか吉田サニーさんか中村福さんさんどちらかちょっと紹介していただけてありがたいですけど、中村さん。
あ、はい、そうですね、まずはやはり一人で抱え込まないってことが大事だと思いますので、そういう意味では行政の相談先としましては発達支援センターというところがあります。こちらの方では発達障害のある子どもさんの相談等々について相談に乗っていただけると思いますので、そこが一つあるのと、あとやはり障害福祉課という課もありますので、発達障害の方の中ではそういう障害福祉サービスが使える方も中にはおられますので、一度相談していただくのも一つなのかなというふうには思います、
例えばね、療育手帳を持ってないとか障害児者の手帳を持ってなくても例えば診断書があったり何かそれに変わるものがあったりいきますよね。
そうですね、利用していただくサービス内容制度によって必要な資格が変わってきますので、そのあたりもまずはどういうものがあるのかってこともご存知ではないと思いますので、はい、まず一度足運んでいただくか、電話入れていただくってことが必要かなと。
そういうことも含めて一人で抱えないでまず窓口のある発達支援センターあたりに連絡を取ってみたり、市の窓口もありますもんね、先ほどおっしゃったように。
そうですね、
障害福祉課ですかね、
はい、
連絡先って分かりますの？今すぐに言っても無理ですか？
たくさんの方にこの方だけではダメと決めつけないでですね、吉田真理先生のようにも本当にほんわかっとこう包んでいただく
家庭児童相談センターの吉田さんとかで相談に行かれてもいいんですよね。
もしめです
本当にプロの方々がたくさんいていただけますのでですね、
はい、
本当にお母さん一人で悩まないで頼ってご相談いただいたらいくらも対応していただけるところは、たくさんね、ありますので、ぜひこれからもお子さん大事にしてあげて、お母さん自身も自分のことも大事にしていただきたいですね。はい、まずありがとうございました。ではここでインフォメーションです。この番組では皆様からのお悩みをメールでお受けいたします。普段のお子様の様子で気づいたこと、子育てのお悩み、社会の中での青少年の行動で困っていること、何でも結構です。メールの宛先は a@fm785.jp a@fm785.jp、 件名にちょっといいトークとお書きください。皆様からのお便り感想もお待ちしております。では曲をお届けします。大江千里、見上げてごらん夜の星を。伝えたい言葉、シャボン玉空に向かって語り継ぐ命の重さ、人のつながり。 ここでは教育者水野康江さんが書き下ろされた著書シャボン玉の命から毎回私が選んだ一節をご紹介します。今日の言葉です。命より大切なものありはせず、自ら立つな、明日は未知数。悲惨な事件や事故に巻き込まれ命をなくされることが毎日のように報道されています。また若者が自らの命を絶つことも無念でならない。私の大事な教え子の2人が卒業してから自らの命を絶った。1人は17歳の夏、もう1人は子供を3人残して5月の連休であった。本人の苦しみ、家族の悲しみ、途方もなく深いものがある。それでも私は思う。魂がここに残っているなら本人は死を選んだことを悔やんでいるのではないだろうか。もう一度時を戻すことができたらきっと本当は生きたいって思っているのではないだろうか。どうかお願いだからその命を自らの手で絶たないでほしい。今一番近くにいる人に助けてと言ってほしい。助けてって言うことは決して負けでも甘えでもない。助けての声を聞いてもらえなかったらなんて思わなくてもいいから、きっとその声を聞いてくれる人はいる。今日がどんなに苦しくとも、死にたいほど嫌になっても、どんな明日が来るかは誰にもわからない。小さな光が見える明日は必ず来る。命より大切なものありはせず、自ら立つな、明日は未知数。伝えたい言葉、著者教育者の水野康江さんが書き下ろされましたシャボン玉の命からご紹介させていただきました。さてお届けしてきました中谷公彦のちょっといいトーク、いよいよエンディングですが、先生もあっという間の1時間でしたね今日もね。
本当にね、はい、この1時間最初ね30分から1時間に延長になったんだけども、
はい、
この1時間があっという間に最近過ぎて早いですよ ね、
はい、盛りだくさんです ね今日はあの中川先生と吉田さんに来ていただきましたけれども、はい、ご感想何かございますでしょうか。
一言ずつ、
はい、
あのとても楽しい1時間を
そう言っていただけると非常にねこちらも嬉しいですね、はい、中さんどうですか。
ですね、緊張しましたけれども、はい、あの楽しい時間でした。ありがとうございました。
それと今日ね素敵な曲も聴かせていただいて、共にでしたがね、いい曲でしたね。
なかなか最近 の、 あの曲もですね、はい、若い人たちはいろいろとあの、まあ、古い曲という言い方はおかしいけれども肩にはまった歌詞じゃなく自分の気持ち伝えたいことをそのまま、歌に、ね、歌詞にされていらっしゃるので、うんうん、伝わってくるものがありますよ ね、 ありますね。そして子どもたちには余計にそれが感じられるんでしょうね。だから中川先生のお宅の、ね、運動会でも使われたという、はい、多分学校の先生がこの歌を子どもたちに聞いてという思いでその曲を選ばれたんでしょうね、
はいはい、そうだと思います、
ね、ストレートな曲ですもんね、はい、あのそういうのはやっぱり子どもたちも敏感に本当に伝わるでしょう ね、
ね、歌の中であのいろいろとこう勉強になるものがあったりすることもあるんでしょうか。あのご相談、ね、あの伺われる方にですね何かアドバイスをされる中で参考にされることとかもありますか。
はい、あんまり考えたことないですけど、まあ、あのやはり相談しようと思うとやっぱしあの私中川として相談を受けますので、
はい、
まあ、自分自身の立ち位置っていうものは常に、うん、あの振り返りながら、うん、あの相談には乗らせていただいてますので、
はい、
あのやはりあくまであの相談されている方がどうしようと思っているのかってことを大事にしたいなというふうに思っていますので、やはりこちら の、 あの一方的な感情とかそういったものではなくて、
うん、
あのそこにまあ寄り添っていくというあの姿勢であの日々相談にはあの乗らせていただいています。
なるほどね。先ほどのメールにもありましたけど、はい、先生あの吉田先生のもとにはですね一回ならずとも何度も何度もお通いになる方もいらっしゃったりするんですか。
そうですね、やっぱりあの1回目相談終わられた後に、はい、あのまた お電話いただくことも、ね、うん、その時その時の、ね、気持ちをお伝えいただいたりってこともあります、ね、は
い、この間言ったでしょみたいなこともあっても、
もちろんもうそれは、ね、
そんなこと
は
言わないよね、
言わないけど受け止めてきます思ってもその場その場でいろいろとこう、ね、アドバイスをおかけになるっていうね、全般的に、中谷先生もうコロナ禍でいろいろともう日本中だけじゃなく世界中が病んでますから、
そうですね、はい、でもちょっと明るい日差しもあるじゃないですかね、これを契機にね何か変わっていくこともあるかもしれないですね、
ですね、ちょっとしたことでもいいですから喜びを見つけて生きるとなんかちょっとまた明日やってみようかなっていう気にもなりますよ ね、うん、すよね、はい、今日は和やかな中で終われてよかったです、
ね、本当にね、いろいろ参加もしていただいて
ありがとうございます。この番組は毎月第1水曜日12時からと再放送は同じ日の20時、25時、また翌週第2水曜日の同じ時間にも再放送されます。 FM 草津のホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただけます。
本日は中川さんと吉田さんと中川さんにゲストに来ていただきました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは来月もまた楽しい1時間をご一緒に。中谷所長のちょっといいトーク、お相手は中谷君彦と
アシスタントの菅野ララでした。次回の放送も
どうぞお楽しみに。